ラジオ ETC。 今日はスウェーデン出身の環境コンサルタントペオ・エクベリさんのお話をお聞きします。ベジタリアンの語源を知っていますか？英語でベジタブル、野菜を意味する言葉から派生したということではないようです。ベジタリアンはベジタエリアンじゃなくて、
そう、言葉としてベジタリアンはベジタブルエリアン、だから野菜の人、菜食主義者かなんかでしょ、と思ってしまう人多いけど、実際にベジタリアンは、言葉自体はラテン語から来たみたいですよ。ラテン語ではベガタスという言葉があるんですけど、バランスか、丸いというか円がある、円というか、循環ぐらいのような、意味、はい、もついてるらしいんですので、それはついてますね。だからベジタリアンはベジタブル、野菜から聞いた言葉ではない。それ最も大きな誤解の一つですよ。
僕20代の後半本当に完璧にベジタリアンだったんですよ、で30の時にブダペストに住むようになったんですね。
ハンガリーね。
ハンガリーはベジタリアンのやっぱメニューはそんななかったんですね。
グラッシュとか食べてるね、
肉が。それで諦めちゃいましたね、
でも諦める、正直言って、でこれは伝えてほしい、今回の番組でね、ベジタリアンの人、例えば海外に行ってベジタリアンになった、日本人、何度も会ったことがあります。でも日本に帰国してからあんまりほら少なすぎる、メニューとして自分で考えないといけない、聞かないといけないから、確かめないといけない。だからベジタリアンメニューが少なすぎてとか、もうほとんど存在してないから諦める人が多い。しかも海外の人、ベジタリアンの人でもかなり大変なんですよね。
ポーランドもそうでしたね。お肉中心でした、
yes.
肉と芋みたいな感じでした。
そこで考えないといけないのは、東ヨーロッパでしたよね、旧ソビエトに所属したというか、ブロックですね。でその時私もそこで旅行したんですけど、それはベジタリアンになる前けど、やっぱり選択肢は非常に少なかったね。ですから例えばイヌイットとか、例えば北極の近くに住んでる人たち、アザラシとか、肉食べるじゃない、でも彼らはね、考えれば考えるほど彼らは選択肢ない、ね、They don't have 7-11 around the cornerRight, they have no alternatives in, for instance, the Inuits or people are living in the really wilderness, like maybe near the North Pole and so on. So they have no alternatives, but we do. 私たちの場合、選択肢あるよね。彼らと比べたら。We have alternatives. ですから私たちはやっぱり責任もあるではないかと。
確かにそうです。
しかも楽しいですよ。いろいろ。新しい料理の使いますけど、ぜひやってみてください。で、利点最後に、いくつかありますけど、一つだけ最後にまとめたいんですが、知らなかったんですけど、ベジタリアン、セミベジタリアンになってきてから2人ともが分かってきたのは、以前と比べたら数を引くことは少なくなった。しかも風邪ひくときに回復する時間はより早くなった。すぐ回復する。それをとってもびっくりしましたので、その理由になりましたね。 So since we became vegetarians, we both, me and my wife, we discovered a new plus, a big plus, and that was that we didn't get cold, we didn't catch cold as much as before. Before we did it 2 or 3 times a year, now it's only once a yearmaybe usually once a year. And when we catch a cold, we recover much faster. たくさんの、I'm sorry, 出てます
ね。そういう効果があるんですね。
ね、で考えてみてください。たくさんの食べ物、これも一つのですけど、食べ物を通しての病気が世界中広がるじゃない、あちこち。最近はスワインインフルエンザとか、 鳥インフルエンザあるいはサルモネラとかいろんな病気あるけど、でそこの中の多くの病気は肉通しての病気です。野菜ではないとかライスではないとか味噌汁病気はまだないでしょう。そういったこと、それも考えさせられるよね。でもぜひあの試してみてください。特にベジタリアンビール飲んでみてね。
はい、ありがとうございます。
次回もラジオ ETC をどうぞお楽しみに。